ーク・オーディオ
関西アート情報ポッドキャストアーク・オーディオ。この番組は大阪市港区にあるアート情報発信スペース実行アークがお届けします。金曜日パーソナリティの小林ルネです。
ジャタニリエです。
浅田渡です。
あ、
何があるんです
か、はい、親鳥さん
今日はいるっていう、
はい、
来たけど
今日は帰ってきました。
控えめな感じで、
はい、今日はもう、は
い、サポーターって
この番組のために帰ってきたよ。
お父さんが帰ってきた。
はい、
はい、毎週金曜日は、まあ、皆さんご存知関西週末イベント情報をお届けします。今日は大阪の、映画情報と、
はい、京都の展覧会情報2点
京都、京都、大阪で、
はい、
3つ紹介します。
はい、
じゃあ
私から。
はい、
はい、
じゃじゃじゃさ
じゃた
にさん
じゃじゃ
じゃじゃ
じゃじゃ京都情報。
はい、この間も情報を言いました。神秘で、
はい、
またもや神秘なんですが、
たくさんイベントやってますね。
そうですね、
本当に多ジャンルにわたって、
そうなんです。次は展覧会で、西脇和弘展が行われております。4月の27日の金曜日から5月の27日の日曜日まで、
この日曜日まで、
そうですね、この土日で間に合うと。
1ヶ月のスパンが、
うん、危ない、
今週で終わっちゃうよって話ですね。
そう、この西脇さんは魚というバンドをしてまして、うんうんうん、その魚のバンドのギターの方なんですね。
はい、
でこの人絵も描いてまして、あと本も書いてまして、
最近なんか最近か忘れましたが出版されてましたね。
そうです、のっこら、ノアラとヨッコラっていう絵本が、文と絵をやったりしてて、すごい多彩な人なんですが、この人の絵見てきました。
お、
はい、よかったです。
あのね、ちょうどね2年前に僕がココルームというところでコーディネーターをしてた時に彼の展覧会をしたんですよ。
へえ。
ココルームで読んで。
知らんかった。
どんな絵なんですか。どういう。
あのね、男の人とか女の人とか一人なんです。一人で、黒色のあれ何なんですね。墨っぽい、
もうすごい。ペンキ絵っぽいですよね、すごい。うん、
あの光とかがあんまり、すごいマットな絵で。すごいね、寂しそうな絵なんですよね。私はそういう風に感じたんですけど、だけどこっち見てたり、そうでもうつむいてたりもするんですけど、でも一人で立ってたりして、こうね、背中がすごい寂しそうな絵でした。
あの魚っていうそのバンド、ポコペンさんと西脇和弘さんと2人でやってるユニットなんですけども、もう20年ぐらい活動されてる、すごいもう大ベテランユニットで、この前ナンバーベアーズで、もうは大阪 の, そのベアーズでするのが9年ぶりぐらいやっていうので、あの僕も行ってきたんですけども、すごい良くてですね、あのなんかその曲、アルバムのジャケットも西脇さん自身が描かれてるんですよ。自分のジャケットのイラストワークもされてて、なんかその音楽と非常にマッチしたあのイラストになってる気がするんで、なんか音楽もぜひ聴いてですね、あの展覧会も見に行かれたら、よりなんか楽しみが増すんじゃないかと思いますね。
なんかね、その絵もすごいでっかいんですよ。あれ何サイズって言って B1 とかじゃない、なんとか号なの、キャンバス、
だいぶでかい絵を描かれてますよね。本当に、
等身大ぐらいですか。
あ、もうそれ以上でかい、
でかいです、うん、
3メートルぐらい、まあ、2.5 ぐらいの、縦 2.5、 横がそうですね 1.5 とかぐらいあるような、
そうですね、
あの結構長い帯になってる絵をいくつも展示されてる、うん、まあ、あの神秘のやつは僕はまだ行けてないんですけども、
でもそうなんでした、
ですよね、もう非常にあの迫力ありますよね、寂しげなんだけど、
う
ん、絵自体に、
そうなの、
寂しい背中か、うん、
どうですか最近小林さんは。何かありました
ねえ、私自身が
寂しい
哀愁漂わせて
え、そうなんですか。
若いじゃないですか、
まだね、そんな器量はないですから
もうちょっと時間が必要ですかね。
愛し漂うにも年輪を重ねてね。
まだちょっとね。
僕ちょっと僕ちょっとだけ寂しげなってそろそろ
嘘
まだ大丈夫
はないです
大丈夫です
ねだんだん猫背になってきてだんだんなんかの撫で方になってきてる気がするんですけどそういう問題ちゃうてそういう問題ちゃう
たまにおじいちゃん的なことは見えますけど
バラバラバラっていろいろ落とした
りおじいちゃんっぽいところがあるみたいで
寂しさにはまだ
ああ本当ですかまだ到達してない頑張ります
背中でね
背中でも語れる
語れる、うん、
背中でブルースを
で
奏でれるような男になりますわ
20代後半にして、はい、いいですね渋い
じゃあ、はい、再び情報を言っておきます、
はい
今週の5月27日日曜日まで、
はい、
でオープンが11時から9時までやって、
はい、
あ夜9時まで
遅いですもんね、
はいやってます場所は新美というココンカラスマの3階でお問い合わせは 075-352-0844 までですぜひ行ってみてください
はい、
はい、あと、
はい、
京都
もう1点京都、
はい、
もう1
個行きます、
はい
京都芸術センターにて、
はい
さつきの荘厳という展覧会をやっております説明あしょご紹介します、
はい
この展覧会はですね京都市の一律の芸術大学と
地芸ですね
あと京都佐賀芸、
うん、
佐賀芸術大学とあと京都造形芸術大学
ほとんどじゃないですか
のそうなんですよ
そこに聖火が加わる、うん、さっきの神秘のね、
うん、
やってる聖火が加われば結構主要な大学が芸術系の
多いですね
多いですね京都はさすが
そこの大学の大学院生さんたちの作品を、
はい
京都の大学に在籍している作家さんと、教員によってこう推薦っていうか選ばれた人たちが展覧会しております意味わかりました大学院生さんがやってるんです
なるほどね、
はい、で場所はその京都芸術センターのギャラリー北と南にあるんですがこれも私行ってまいりました
すごい
相当続いてますね
アクティビストや言葉の使い方間違えてるけどよく活動されてるじゃないですかいい方なんですか、
はいうん、はい、行きました、は
い、なんか京都芸術センターむなんか迷いません
でした迷いました
ね
なんかもう早速地図見て全く逆方向歩いてたりして、
うん、
大変やったんですけど
そうなんか私も前ここ行く時迷ってでもこれなんか昔明林小学校っていう小学校やったんですよでおばあさんにね道を聞いたんですけど京都芸術センターどこですかって言ったら分かんないって言われてであもしかしてと思う明林小学校はって言ったらもう即答で
キラーみたいなそれは何あそこ右行って左行ってわっしゃーみたいな感じだったよね
おばあちゃんだった次、
う
ん、
そうなんなのでおばあちゃんに道を聞くときは
あーそうか明林小学校はどこですかって聞いたら芸術センターの場所が分かる
って
言っていただければ、
ね、芸術センターの運動場みたいなとこあるじゃないですか
ありました
学校なんで、うん、あそこ砂踏んで真ん中とか通過したら怒られるからあかんで、
ね、え通った通った
あれ
通ったよ
あそこはあかんねんで通ったら
あれれれ、
うん、あれれ
なんでダメなんですか
いやなんかあかんねん芸術センターの敷地じゃないというか要は芸術センターの展覧会あの前田コーヒーやったっけ、
はい、
なんか喫茶店があってそっちの逆側のギャラリーの方に行くのに通路があるじゃないですか
そう
だから運動場をこうまたがって
なんか
突進したらダメなんですよね
めっちゃ突進しました、ね、
ちょっとだから回り道してちゃんと通路上に行かないと怒られるんですよ
めっちゃカメラで遊んでましたよ
あら
ぐるぐる回って
あらやんちゃな
もうやんちゃなんだからやだわもう
そうこの展覧会なんですけど、はい、やっぱり選ばれているだけあってすごい見応えが一個一個にありました、はい生徒、まあ大学院生なんですけど
基本的には平面が多いんですか
いや立体もあって、うん、彫刻もあるし現代美術というか、
うん、インスタレーション的なものも
そうですねあってあとはもうでっかい日本画の絵もあったり、うん、油絵もあったりいろいろあるんですけどその中でですね、うん、そのインスタレーションっていうか、まあ、立体があって ってそれ剣みたいなの刺さってるんですね、
はいはい、
それ持ったら持ってこう偏って何ですかこう傾けたら、うん、あの小豆が中に入ってるらしいんですけどなんかもう電子音みたいな音がポロポロポロポロポロンみたいなすっごい音綺麗な音が流れてくるやつがあってそれは持って帰りたくなりました。
おほほほ
うわーって
結構大きい作品ですか。
でかかったです。
で どの方の作品ですかね。
わかんないんですそれが。
それは言ったらまあねあの今ジャタニさんが言ってる作品かなり特徴的な。
そうですね、
サウンドアート的な、うん、
ああこのかな、これかな、サウンドアウトって書いてる。
ああじゃあそうです
よ。八木亮太さんでした。
八木亮太さん、うん、面白そうな作品ですね、
はい、
あのぜひ私も行ってみたいと思います、
はい、それはすごい、
なんかね、フライヤーは結構渋い。
そうなんですよ、
ね、
全然硬そうな
柄みたいな
ん
ですね、
うん、綺麗なチラシですよね。
チラシですけど、
そうですね、
それは期間がいつまででしたっけ、
はい、5月の3日から27日、5月27日、あ、今週、
うん、もうギリで、
これもまた、
はい、これもまた、もうダッシュですね、
うん、私みたいに
もうね、
でも、うん、神秘からね、歩いても
すぐ行けますね、
あ、うん、歩いて行けんね、
行けます、
行けます、行けます、
そうか、
まあ、知ってでもその神秘から芸術センターに行くときにどんな芸術センターの場所が分かっててもあえておばあちゃんに行くっていうのがポイントですよね。より楽しめるっていうあ、じゃあ左行ってみたいなのありますからね、うん、それが重要だと思います。
そうそうそう、
京都のね歴史を感じてい
く、歴史を感じて展覧会巡るのがいいんじゃないでしょうかね。これチッコワークプレゼン
あ、いいですね、
プレゼンツ、
プレゼンツじゃないけどチッコワークチョイスといいますか、
デートコース、
はい、デートコースで行ってください、はい、ぜひぜひ。
ここも遅くて10時から夜の8時までやっております、
はい、間に合いますねこれは、
はい、
行かれてください。
はい、場所は京都芸術センターで、市場烏丸
地下鉄か、ね、また、ね、阪急の烏丸駅から歩いて
すぐ、歩いてすぐですね、はい、10分もう5分ぐらいで行ける
ところです。そうですね、
はい、
です、
はい、で問い合わせ先もじゃあお伝えしておきまし
ょう。問い合わせ先は0902040-7903です、
はい、ということで、京都からじゃあ次は大阪帰ってきまして、
はい、
はい、
大阪の、タイ映画、タイね、
タイ、おお、
タイ、
タイの映画、
アジアのタイ、
タイ
です、
はいはい、
タイ映画の、ご案内をします。
お、
場所はですねプラネットプラスワン、
はい、
中崎町の、
はい、
まあ、梅田からも歩いていける、
はい、
ところなんですが、プラネットプラスワンというところで、タイ映画の新星アピチャッポンウィーラセタ君、
はあ、
もうこれは言いたくて
言いたい、もうアピチャッポンって言いたい
言いたい確かになんか
そう、アピチャッポンさんの
滑舌が要求されるあれですね、
アピチャッポン、
ね、はい、新作、
うん、
世紀の光の、まあ、上映に伴ってですね、
はい、
そのアピチャッポンさんの、他の作品も、上映しましょうというそんな1週間です、
はい、
で、そうですね、このアピチャッポンさんという方は、まあ、カンヌ国際映画祭の批評家賞など世界各地の映画祭で受賞し、今や最も注目される国際的なアジアの監督の一人ということで、その方の、真昼の不思議な物体、ブリス・アリー・ユアーズ、アイアン・プッシーの大冒険、トロピカル・マラディという4作品と、うん、それから短編集、
うん、
この5つをですね、その最新作「世紀の光」というものとにこう便乗して毎日、
はい、
どんなんなんでしょう ね、 ね、映画、
ね、その真夏の不思議な物体、
はい、
まあ、これは、26日、明日土曜日の1時から、
うんうん、
この作品はですね、
はい、
まあ、フィクションとノンフィクションの境界を越えていく、なんかこうジグソーパズルのような作品ということで、足の悪い少年と家庭教師の話、
ほう、これはまあドキュメンタリー的なもんと、なんか、
すごい面白
い、ね、物語映画的なもんと、なんか、うん、あれですね、
で、その後2時半からね、あ、 その後じゃないですね、日曜日、
はい、
2時半からのブリスフリーユアーズという作品は、これまたちょっと、悪の強いというか、
うん、
こうミャンマーとタイの国境の森の中で生活するタイ女性2人の運命が憂鬱な昼下がりにとろけていくという。
え？
すごいびっくりしたね。
まあそんな中にこう取り締まりに怯える外国人労働者とか、こう不倫相手の愛人と一緒に森に来ていた中年女性とか、
ね、もう大変やん。
大変ですねこれは。
森の中でいっぱいなんか起きてる。
そうなんかね、こういう作品。
ん
そしてまたこれ、前後しますが26日のね土曜日、先ほどの真昼の不思議な物体の後3時からはアイアンプッシュの大冒険、
はい、
これはね異色のウェスタンミュージカルということで、このすごいさっきのね昼下がりとはまた全然違う。
ほんまや、
まあ、これはフィラデルフィア生まれのタイ人アーティスト、パフォーマンス、インスタレーション、映画作品など多方面で活躍するマイケル・シャオワナーサイさんが99年から制作を始めたビデオ作品アイアンプッシーシリーズから生まれた娯楽とアートが特に融合する作品ということで、まあいろいろね、こう一つ一つの作品が、
はい、かなりこれは興味ありますね。面白そうですね。いろんな、なんか、は
い、いろんなものが
一括りにできなさそうな
森のやつ、なんかすげえ、
ね、
うん、
森の、
ボイスフリーユアーズ、
はい、森のやつは
これ27日の日曜日ですね、
はい、27日日曜日はその最新作の世紀の光と、はい、まあ、このブリフリーユアーズ、
はい、
ブリスフリーユアーズと、まあ、トロピカルというもう一つの作品が上映されます。で明日26日は、真昼の不思議な物体というのが1時から、
うん、
で、そのアイアンプッシー
が3時から、
が3時からということで、まあ、はい、7時からも、この日は短編集、
はい、
上映されます。で、料金は、
はい、
一般の方1500円、会員の方、学生の方は1200円。で世紀の光については、一般の方、会員の方、学生の方すべて1500円です、
うん、なるほど、
はい、
これはもう、
ね、
今日はあれですね、26、27の土日、
大変や、
大変やね土日これ。
京都行って、
京都、どうしたらいいんやろね、これ。
さっきこっち、
さっき大阪で映画かじってやな、
アクオーディオ、
ほいで
京都、
京都行っておばあちゃんに道聞いてけえせんか、心理行って道聞いてけえせんね。
ほんでそのまま京都泊まって、うん、次の日
どうに誰が決めた今泊まんねん泊まって朝っぱらからいきなり道聞いて道聞くこととイベントに行くことはもう10日ですね、この場合、同じ価値がありますよね、
うん、忙しい、
ね、忙しいですね、
大変や今週、
大変やねこれは本当ね、ゴールデンウィーク前も結構大変やなと思いましたね。なんか鎧着てここに
行
くね、大阪城行って鎧のね、あの武装の展覧会見てから、
そうそう、
うん、
あれできませんでした、
あ、できませ
んできなかった、
うん、やってみようと、
成田は行きましたけどね、
誰は行けたんですけど、
うん、
鎧を着れなかったな。
さあね、
鎧は多分行っても着れないです、行っても着て出て行くことはできないと思いますけど、
さすがに、そうでした、
うん、まあそんな感じで、
はい、
今日は京都日本大阪日本、
はい、
はい、
京都の、2つ展覧会と大阪プラネットプラスワンの、タイ映画、
はい、上映会、
アピチャッポンさんの、
はい、
来日特集、アピチャッポンのねちょっとこう
あれですよね、
タッカー&トッシですね
写真出てます ね、プラネットプラスワンのサイトにね、確かにちょっとタッカー&トッシですね、タッ
カーさんを、ね、全体的に大きくしたら、
うん、
こんな感じじゃないですか、
ね、確かに、ね、うん、
そんな方の、
はい、
作品を、
はい、
大阪でやっておられますということで、
はい、
すごい説明ですね最後、そんな方のタッカー&トッシは全然関係ないですから ね、ちょっと似てるだけでね、はい、
はい、では来週火曜日は今週に引き続きアークトークコンピレーション、
ね、
家について考える、
家について考える部分も終わったんで次はあれですよ、5月の19日に行われたね、市川洋平さんの思考する古本屋の、
はい、
第1回目が6月から、始まります、 はい、いよいよ次6月なんですけども、6月はね、あれですよね、ジャタイさん特別企画が、
あ
特
別企画、
うん、6月特別スペシャルサーズデーはどなたでしたっけ。
スペシャルサーズ待ってください、何ですか、何でした
6月の特別企画は、えらいもったいぶるねえらいもったいぶるな、だいたいローカルモバイルなどで活動している、
あ、そうやった、
引っ張ってんじゃなくて本人忘れてたっていうのも大変なことですね。
違いますよ、芝居、芝居、
芝居ですね、芝居、はい、まあ、5月名前はまだないさんね、芝居ユニットのラジオドラマ引き続き、6月も、まあ、ラジオドラマ的な、
うん、そうですね、
ものですよね、うんうんうん、ではちょっと簡単にその方の説明だけ、
はい、
はい、
ウォータール
ボガ、ロータルボガ、
ロータルボガさんの日下部かげろうさんによる、
はい、
かげろうさんってアルファベッツという、はい、
会心誌 K とアルファベッツっていうユニットやってはるんですよね。
そうなんです、はい、その中の会心誌 K が一人歩きをしまして、
はい、なるほど、
どこかの町のとあるストーリー、はい、とある一面、はい、この会心誌 K の生活をこう垣間見るならぬ、はい、こう垣間聞きっていうんですか、
なるほど、
覗き劇、
はい、はい、あの見るっていうことじゃなくて聞くんやってことが言いたかったのはよく伝わる。怪人誌 K はあの怪しいって書いて紳士ですね、あのなんかなんていうんですかね、怪人、あの二重面相的なああいう、こう空気感を持ったなんかあのビジュアルをされているあのサイトもあるんで、
そうです、
もうすごいビジュアルやなっていう、あの草刈かべろうさん、かげろうさんのそのなんていうんですかね、コスプレではないんですけども、そういう服装を着た、サイトがありまして、普段はまあ、音楽家の竹坊さんとかと一緒に活動されて、その会心誌 K、プラスアルファベッツさんで音楽と、まあ、朗読と、芝居といろんなジャンルを織り交ぜた、ユニットとして活動されているわけなんですけども、今回その会心誌 K さんが、
そう、
はい、そのいろんなシーンの、
そうですね、
うんうん、
その会心誌 K さんの世界というか、
はい、
あのライブでもすごい独特な言葉回しで、
はい
はい、あのすっごいかっこいいんですよ、もうどこここみたいになるんです、ライブハウス
やのに、国が変わるんですね、
そうなんです、
はい、へ、うん、え、国が変わる、
もうね、国わかんない
です、本当に
そのパフォーマンスを見ると空気が変わって、まるで違う国に誘われたような気分になると、
はいはい、そうなんで、そうなので会心誌 K さんがこうのそういう垣間劇することで、
はい、
もうここどこやろうってなるんじゃないかなと、
こういうの聞いて、ここどこやろう、私誰やろう、今何時やろうみたいになるって素敵ですよね、
すごい、会心誌 K は一体どこに住んでて、うん、何を食べてて、
はい、
何歳やねん、
そうそうそう、なんかもうそういう会心誌 K のこの、うん、側面、裏側
いろいろ
を想像してもらえれば、
はい、なるほど、はい、ということで6月はそういった、ね、企画も、特別企画はそういった内容もお届けしますし、引き続き、6月、最後になりますけど、カエルさん日曜露天掘り、この3ヶ月のボイスコラム、最終月となります、そちらもぜひお楽しみに聞いてください。
最終回はどうなんでしょう、
どうなんでしょうね、もう自転車じゃなくてつい飛行機なのかもね
自転車で、
むしろ一輪車とかで車輪1個減ったりするかもねちょっと分かんないですけども、日常を通り越してるやないかみたいな、一輪車やったらっていう話ですけども、ちょっとまあそこはもう、
はい、
カエルさんと相談して、
見てない
ちょっと今モノマネしました、
はい
はい、はい、ということで、ね、
そういう盛りだくさんです、
はい、
それでは皆様良い週末をお送りください、
はい、
小林ルネがお届けしました、
はい、浅田渡でした、
ジャタニリエでした。